君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ものづくり好きが集まる義歌隊の自動車研究部は車1台毎年作ってます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来週火曜日から始まります全日本学生フォーミュラ大会に今年も参戦、義歌隊自動車研究部の紹介。義歌隊低層実験棟という名の作業場でセミしぐれの中、修士1年小寺君に聞いています。
自動車研究部ということですから、みんな自動車好きが集まってきている感じ。
そうですね、まあ、もちろん自動車好きが多いんですが、まあ、自動車や、まあ、あまり好きじゃなくても、例えばものづくりが好きだったりとか、あとは自動車好きの中でも、まあ、車を運転するのが好きだったり、まあ、モータースポーツが好きだったり、あとは、自分で、セッティングなど、まあ、車をいじるのが好きというので、車好きと一口に言ってもいろんな部員がいます。
いろんな部員が集まっている、はい。今何人ぐらいいるんですか。
今は40名弱ですね。
40名弱、はい、乗るのが好きな部員もいれば、作るのが好きな部員もいればということですね、はいはい。ちなみに部長はどんな車にはなんですか。
そうですね、どちらかというとものづくりに興味があって入ったという形になります。
そうなんです。ものづくりっていうのは非常に大事で、義歌隊の自動車部、自動車研究部だけに自動車作っちゃうんですね。
はい、
我々の前にマシンが来ております。なんていうか、ボディはまあむき出しになってまして、フレームっていうんですか、こういう、はい、の状態で4つのタイヤむき出しになっているんですけれども、これ手作り。
そうですね、例えばエンジンや、まあ、タイヤそのもののような、さすがにどうしようもないものは購入しているのですが、うん、基本的に兵部の特徴として学生が作っている部品の割合が多いというものがあります。まあ、
それにはバラエティ豊かな部品が揃ってるっていうのはラッキーですよね。
はい、
タイヤゴム溶かしてね作るわけにはいかないんですけど、はい、タイヤで買ってきたりするんですけれども、はい、そういうのを組み立てて車にする、
はい、
言うは易しですけれども大変な作業、
はい。
歴史と伝統の部活動なんですか。
そうですね、今年で、創部13年を迎え、この社業としては12代目になります。
毎年車を作ってる、
はい、
それも年に1回ある大会のためだと聞いておりますけれども、
はい、
その大会が学生フォーミュラ、
はい、今年は9月の5日から9月の9日までの5日間です。
もうすぐじゃないですか。
はい、
順調ですか。
そうですね、まあ、昨年と比べると少し早い時期に、まあ、車両が走り行く状態になったので、
うん、
昨年よりもよく多く走り込んで、セッティングを煮詰めていきたいと思っています。
じゃあ結果も期待できますね。9月5日からということですが、どこであるんですか。
静岡県掛川市のエコパスタジアムで行われます。
サッカーやるところ、
ね、そうです
ね、
はい、そこの、まあ、駐車場、まあ、かなり広い駐車場があるので、うん、そちらでその車両の走行が行われます。
学生フォーミュラということですから、参加できるのは学生さん。
そうですね、高専、短大、大学、大学院など、うん、基本的にまあ大学以上とみなされる必要があります。
結構こういう車作っている自動車研究部って各大学にあるんですね。
そうですね、かなり、例年多くの大学が参加していて、
うんうん、
今年は、まあ、海外チーム合わせて98チームが参加します。
98チーム。
はい、エントリーは増加傾向にあるそうなんですが、うん、今年からそのエントリーが増えすぎて大会運営がその、うん、まあ、追いつかなくなった関係で、うん、先着順でそのエントリーを打ち切るようになってしまったので。
あ、も
し
先着順なんですか。なんかマシン見てくれよとか、
はい、
なんか過去の成績加味してくれよとか言いたくないですか。
やはり新しいチームなどもいるので、
うん、
そういう新しいチームを、まあ、締め出すようなことをするのは、まあ、よくないかなとは思うので。
なるほどね、それでみんな平等に、はい、ということで、で義歌隊は当然参戦できるわけです。
はい、
はい、 僕らカーレースっていうとね、テレビで見る F1 みたいにこうサーキットをぐるぐるぐるぐる周回するイメージがあるんですけど、ああいう感じなんですか？
競技の一つにはそういう、まあ、決められたコースを何周も走るようなコース、うん、競技もあります、
うん、
ただそれ以外にも直線のみを走るコースや、うん、定常円8の字のコースを回るコースなど、まあ、様々な競技があります。
え、全体でいくつぐらいの競技に小寺君たちは参加するんですか？
全てで、まず、車を動かさない静的審査が3つ。
あ、動かさない状態での審査もあるん
です、はい、そうですね、まあ、ただ車両を作って走らせるだけではなく何を考えて設計したのかを問われる、うん、デザイン審査、この車両の製造の原価などを計算するその正しさなどを評価されるコスト審査。
お金かけりゃいいってもんじゃないですね。
そうですね、その例えばこの部品を作るのにいくらかかるかやなどを、うん、まあ、コスト審査では問われるので、まあ、例年、学生の手で、コストレポートという、
はい、
まあ、その製造費を計算するものを作って、外界に提出しています。
うん、というように車を動かさない状態だけで審査が3つあるんだそうです。はい、
まあ、もう一つの性的審査として、うん、プレゼン審査というものがありまして、
うん、
この車両を実際に仙台作って販売するという前提のもと、
うん、
まあ、我々は設計会社であるという、まあ、まあ、仮定のもとで、まあ、販売戦略などを立てて、うん、それを製造会社に見立てた審査員側に、まあ、プレゼンするという審査があります。
むしろ F1 よりすごいですね。
まあ、考えようによってはそう思う
だってこれ市販を考えてじゃあ設計もするわけなんですもんね。
まあ、売るためにはまあ早ければいいというわけではないですし、
うん、
例えば運転しやすさとかあとはまあ物を作る段階化がどういう車両が売れるかとかいうのもかん、まあ、プレゼン審査では考える必要が出てきます。
はい、プレゼントークの練習もいるわけですね。
はい、
はい、というような静的審査もあります。
はい、
あとは動的審査がどれぐらいですか？
はい、それが全てで、5つですね。
5つ、
はい、
で先ほどお話があったようにいろんな形で行われるということなんですね。はいはい、で毎年毎年1からマシンを作る今年のマシンができておりますけれども名前はあるんですか？
この車両は TG12 と呼んでいます。
TG12、
はい、
12というのはもしかして12台？
はい、
TG というのは
僕もあのよく知らないんですが豊橋技科大ではないかと言われています。
おそらくそう、僕もそう思いますね。
それ以外にも、まあ、おそらくそうだと思います。
まあ、12年前小寺部長はいませんでしたからね。
はい、
小寺部長は技科大自動車研究部歴何年目なんですか？
今年で3年目ですね。
3年目。
はい、
今何年生？
今修士の1年生です。
修士って言うともう大学院。
はい、
じゃあ高専から技科大に3年生に編入してきて、はい、学部3年4年、そして修士1年、はい、という感じなんですね。そういった方多いですか？
そうですね、まあ、やはり技科大の学生でも、まあ、9割近くが高専からの編入生なので、うん、
はい、
まあ、部員としても、まあ、例年は編入の学生が多かったんですが、
うん、
最近では、まあ、高校科が入った、まあ、通称学進の学生も、まあ、部員の中で割合がかなり増えています。
技科大の業界用語出ました、学進。普通の高校3年間卒業して、はい、大学1年生から入ってくるという、はい、センター試験に入ってくる人たちが、はい、技科大はなんか先ほど伺ったら定員が同じなので変わらないらしいですけれども、はい、自動車研究部には学進の部員が増えつつある。は
い、高専からの編入だと、まあ、どうしても、まあ、大学に4年間で、まあ、卒業していくので、
うん、
まあ、学進の学生は大学院まで含めると6年間いるので、
うん、
まあ、僕がより長くいることで、まあ、技術継承などが、
うん、
まあ、行いやすくなったりして、まあ、そういういろんないい影響があると考えてます。
で、実は部長の隣にですねその学進がいるんです。こんにちは。
こんにちは、野党義弘と言います。
野党君は、今学部生、
学部3年生になります。
あ、じゃあ技科大歴3年目なんですね。
そうですね。
出身はどちらなんですか？
出身は、まあ、愛知県の豊田市から
来ました。車の町じゃないですか。
そうなんです。だから多分もうここに来ちゃったんでしょう。
どうですか、あの自動車研究部、車を作る部っていうのは。
そうですね、やっぱそこら辺に走ってる車を見るとあ車だなとか思うんですけど、
うん、
やっぱ自分たちでやっぱ一から作るとなるとやっぱこんなに車を一つ作るのがすごい難しいんだなっていう。
僕らはね普通にあのキー回して乗ってるなんでもない車ですけれども作る人は大変なんですよね。
そうなんですね。
ちなみに野党君は、今回こう自動車研究部 TG12 ではどんな役割をしてるんですか？
僕は、基本的にはエンジンを 回すのに重要な燃料ラインをつなげたりとか、
うん、
そのエンジンが発熱するのを防ぐ冷却系の、設計をしています。
その設計も、
はい、
で、部品によっては野党くんが作ってる。
そうですね、まあ、制作については、制作班が、まあ、大きく2つ分かれていて、カーボン系のものを作るカーボン班と、
はい、
その工場でしか作れないようなものは工場班が大きく分けて2つ作っています。
工場っていうのは技科大の中に工場がある。
そうですね、工場が向こうに西側にあります、
はい、そこで作ったりもするわけなんですね、
はい、
ドライバーは？
ドライバーは、全員で5人いまして、
はい、
基本的には大会で走るのは4人なんですけど、
うん、
さっき部長がおっしゃったように競技によっていろんなドライバーが出場します。
なるほど。野党君はドライバーはやらないんですか？
今年僕はドライバーを務めてまして。
お、初挑戦。
はい。
え、何の競技のドライバーなんですか？
アクセラレーション、あのまっすぐ直線で走る競技と八の字を描く競技に出ると予定しています。
2つも。
はい。
練習とかするんですか？
そうですね、やっぱ練習しないとうまく乗りこなせないので、
うん、
練習は重要になってきます。
技科大の中で？
いえ、いろんな走れる場所を借りたりとか、はい、一昨日やった、本番会場での試走などで、自分たちの感覚をよりつかめるように練習していきます。
エコパでの試走会もあるんですね。
そうですね、はい、
と他のチームも集まって。
そうですね。
緊張しましたね。
はい。
どうですか、マシンは？
まだ全然、
まだ全然
煮詰めれるところはあるかなとかいう話、う
ん、あとはどの辺を？
ドライバーが意図する、マシンの動きになるようにいろんなところを変えていく必要はあります。
あ、野党くんが思った通りに動いてくれよというところで調整をしているわけなんですね。
はい、そうです。
部長、あの今年のマシンは何か工夫した点とかあるんですか？
そうですね、まあ、今年のマシンはそのエンデュランスでの、まあ、耐久走行での、成績の向上を特に重視していまして、
はい、
まあ、その耐久走行のコースがコーナーが多いので、うん、コーナリング性能を重視した車両になっています。
いろんな競技がある中のエンデュランスという競技、
はい、
まあ、耐久、
はい、
耐久性っていうと8体とか24時間とかそういうのをイメージしますけれども、はい、時間じゃないですか？
時間ではなくて、まあ、決められたコースを2人のドライバーが10周ずつ計20周という形になります。
うん、それのタイムを競うわけですか？
はい。
そこに特にかけてる？
そうですね、特にこのエンデュランスは全ての競技の中で最も配点が大きく、またそのやはり耐久走行という名の通り途中でリタイアしてしまうチームもいますので、完走していいタイムを出すことがまず、まあ、上位チームへの第一歩だと考えています。
なるほど。ちなみに理科大の過去の TG シリーズはエンデュランスに関しての成績はどんな感じなんですか？
平部の中ではエンデュランスは、まあ、どちらかといえば得意な部類にはなるんですが、ただ、まあ、年によってはまあリタイアしている年もあったりと、また完走していれば比較的高い得点を獲得しています。う
ん、じゃあもともと得意な DNA を生かして、
はい、
そこで突出して、
はい、
総合優勝を狙おうという感じですね。そのための工夫っていうのは僕らでも分かるところだとどういうところですかね？
そうですね、例えば、
うん、
まあ、本当に見た目として分かりやすいのは、うん、このハンドルのところにこのパドルシフト、この変速のためのパドルシフトをつけました。
よくあの変速シフトってフロアにあったりしますけれども、はい、カーレースの車なんかだとステアリングの横にね、はい、ついてたりしますが、はい、それつけちゃった、
はい、
これは TG シリーズ史上初、
はい、
これは分かりやすい審査ですね。野党くん使ってます？
僕はそんなに使わない競技に出てますので。
ああ、そうですか、
はい、
でも触ってみたいですもんね。
触ってみても結構バッチシですね。
あ、はい、でエンデュランスは技科大のものだと。
はい。
その他どうですか、なんかこう、うん、特に改良した点っていうのはありますか？
改良というと、まあ、例えばこのエンジン自体はこの、うん、まあ、スポンサーであるホンダ技研工業様より支援していただいたものを使っているのですが、
ホンダ製エンジン、
はい、
はい、
これは大型バイクの 600cc のエンジンを使っています。
う
ん、エンジン自体は、まあ、既製品ですが、
うん、
この、まあ、例えばマフラーをはじめとする排気系、こういう、エアを吸うための吸気系は、
うん、
学生の手で設計製作を行っていまして、
うんうん、
この吸気や排気の設計をこの、まあ、低回転域にを、まあ、重視した設計にすることで、
うん、
まあ、コーナーリング性能の向上に努めています。
なるほど。ということは高速というよりも低速でのレースに強いチューニングにしてあるわけなんですね。
はい、
はい、 このホンダの 600cc のエンジンの性能を 120% 引き出すように、そんなチューニングがしてあるんだそうですね。でズバリ今年の目標は総合優勝、
まあ、チームとしての目標はエンデュランスで過去最高成績を獲得するというのを第一目標にしています、う
ん、はい。13年の技科大自動車研究部の歴史の中で一番成績が良かったので全国何位ぐらいなんですか？
それは総合成績です。総合成績は4位ですね。
4位、
はい。
なんかこの勢いだとそれ超えそうですね。
ただまあ、先ほど言ったようにその、まあ、競技もいろいろありますので、うん、まあ、総合成績を上げるためには、まあ、量的審査、うん、静的審査両方上げる必要があるので、うん、まあ、かなり、まあ、頑張らないといけないと思います、
うん、じゃあ、まあ、欲張らずにまずはエンデュランスということです。
まあ、最もハイテンの大きい競技に一番重きを置いて、まあ、はい、活動しています。
はい、まあ、でも学生さんたちやってることでね、いろんなハプニングがあると思うんですけれども、今回、まあ、順調に来ているって部長おっしゃいましたけれども、何度もと思ったことがあったんじゃないですか？
まあ、トラブルだと、うん、まあ、例えばちょっとエンジンの調子が、まあ、悪くなってしまったりとか、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、車両、製作のスケジュールが遅れてしまったりとか、まあ、いろいろあるんですが、うん、まあ、その都度製作を統括する、まあ、製作班長が、まあ、スケジュールの修正をしたりとか、まあ、各設計担当の担当者が、まあ、修正を行ったりして何個か乗り越えて今に至ります。
今日も、いろいろスケジュールが詰まってて、もしかしたら調整でいろいろ大きな音をさせてしまうかもしれないですけど、いいですかって取材の時に、部長に言われたんですけれども、今だけちょっと静かにしていただいて、やっていただいてるんですけれどもね、このいろんなね道具や機材がここ低層実験棟っていうらしいんですけれども、ちょっとした小屋も作ってあったりしてね、いろいろ調整がしてあるんですけれども、まあ本当に夏ですから暑くて僕も汗だくなんですが、足元には蚊取り線香もあって、蚊もいるんですね。
はい、蚊すごくいます。
ラジオを聞いてらっしゃる方はエアコンの中で聞いてらっしゃると思うんですけれども、大変な環境で頑張ってるんですね。
はい、はい、汗だくに、毎日汗だくになりながらみんな頑張っております。
でも楽しい。
楽しいです
部員40人弱だそうですけれどもね、ラジオを聞いてらっしゃる皆さんも自動車研究部、学生さんは門を叩いてみてはいかがでしょうかね。なんとなくさっきから周りをうろうろする部員の皆さんを見てて思うんですけれども、女子率は 0% ですね。
はい、そうです。
女子がいけないわけじゃないですよね。
はい、
なかなかこういう環境で、女子がいる年っていうのは少ない。
そうですね、歴代を見ても、まあ、女子部員の率は非常に低いという。
でもいいんですよ、ものづくり大好き女子も募集してますんで、はいはい、こういう活動をしております。で9月5日からエコパで大会があるということなんです。これ一般の人は見に行ってもいいんですか？
はい、一般の方でも受付をすれば、見学をすることは可能です。
はい、当日はいろんなマシンが、はい、ね、個性的なマシンが登場すると思います。技科大のマシンはなんかこういうのが技科大のマシンだよって見てわかる特徴っていうのはあるんですか？
そうですね、ヘイブの特徴として、まあ、この、カーボン CFRP を使っていますので、まあ、ボディがこうパイプのフレームではなくて、まあ、モノコックボディに F1 などで使われているモノコックボディになっているというのがかなりわかりやすい特徴になっています。
こうカウルっていうんですか、
はい、
カバーをかぶしているところっていうのはそんなにない。
いや、カウルは、まあ、かぶせているんですが、このフレームの方が、うん、
なるほど、
一部だけなんですが、すべてこういう、まあ、パイプフレームになっているところがほとんどです、
ね、うん、そんな中にあって、カーボンの部分がモノコックになっているっていうのは、はい、技科大のマシンぐらい。
日本だと、ヘイブを含めて全部で4チームいます。
はい、そのうちの一つということ、はい、TG シリーズはこれ伝統なんですか？
TG-03 化がこの、カーボンモノコックボディは伝統になってます。
気に入ってるわけですね。
はい、
いいところはどういうところなんですか？
そうですね、その重さあたりの強度が、まあ、鉄より、まあ、カーボンの方が優れているので、まあ、比較的軽量にできるというのと、まあ、同じ強度で軽量か、まあ、同じ重さで、まあ、より強いかという、まあ、どちらかにはできるので、そういう、まあ、剛性が高くて軽量な、フレームというのが、まあ、特徴です。
なるほど、野党君いい車に乗ってるんじゃないですか？
はい、すごく高いいい車に乗らせていただいてます。
はい、お金かかっておりますけれども、もちろん、みんなのポケットマネーで作っているわけではないですね。
はい、まあ、スポンサーの企業様より、まあ、資金支援や物品支援などを受けて、それによって、まあ、活動資金や、まあ、活動に必要な物品を賄っています。
そういうお願いにも行っているわけですね、はい。営業活動も部員がしているという。
そうですね、あのスポンサー様とのやり取りを主に行う障害という役職を設けていまして、うん、主にその障害が中心となってスポンサー様とのやり取りを行っています。
はい、まあ、そういうようにいろんな仕事があるので40人じゃ少ないぐらい、
ね。はい、そうですね、部員は本当にもっと増えたらいろんなことができると思っています。はい、
そのためにもぜひいい成績残してね、はい、みんなが憧れる自動車研究部、まあ今でも皆さん楽しくやってらっしゃいますけれども、成長していただきたいなと思います。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日紹介しました技科大自動車研究部の業界用語は
ダウンフォース。ダウンフォースとは空気の流れによって発生する地面に車両を押し付ける力です。高いコーナーリング性能を発揮するためにはタイヤが地面に強く押し付けられる必要があります。しかし車両重量を増加させた場合、加速力の低下などさまざまな問題が生じてしまいます。この問題を解決するために車両にウィングを取り付けダウンフォースを発生させタイヤを地面に押し付けています。原理としては、飛行機が飛ぶのを逆にしたようなイメージです。このウィングも CFRP で製作することで軽量でかっこいいものができました。
実はここ数年日本のあちらこちらで全く新しい物質が発見されてるっていう話、多分来週ラジオで初めて紹介します。次週9月9日の天白の城は、だからってそれが何に使えるのかまだ誰もわからない物質の話、日本の研究プロジェクトの一員技科大情報知能工学系後藤仁先生を訪ねますを楽しみに。